京都ノルウェーゼミです。この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたします。
はい、今回はノルウェーゼミのゆうたろうと、
はい、みきちゃんと、
そして一人ね、はい、ノルウェーゼミからのゲストで、
はい、あの川坂さんとおっしゃる方なんですけれども、はい、ちょっと先に自己紹介させていただきますね、はい、あの川坂さんは大学で法律研究をされ続け、ご専門は民法で、その中でも家族法を研究されています。そしてあの男女共同参画についてもご活躍中の方です。川坂さん、今日はよろしくお願いします。はい、といって、まあ、今日のテーマはなんですけれども、選択的夫婦別姓制度について川坂さんにお話をいただきます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず夫婦別姓って言うんやけど、はい、あれやね、結婚した時に日本の場合やとどっちかの姓を名乗らなあかん言
う
てな。
はい、そうです。これは強制になっております。
強制な、
はいはい、どっちかの姓を名乗らない。
法律的にはな、
法律的にダメなんですね。
ダメやね、はい、法律的にはね、はい、でさ、僕も結婚したんだけど、結婚した時にね、
はい、
まあ、どっちの姓を名乗るかってあるやん、
はい、
でね、僕ね、僕の名字の字数が多いから、
はい、
嫁さんの方が少なかったから、はい、嫁さんの方の姓にするって言うたんよ、
はい、
何気なくね、その方が書くと早いやん。だけの理由で嫁さんの姓にするわ言ったら、うちの母親がね、ごっつ怒ってね、はい、それだけはやめてくれよって、他のことは全部年の差なんか言うすけど、嫁さんがどんな人とか全部言うすけど、それだけは勘にしてもらおうって言うからね、ああそんなもん言うてね、まあ僕の場合は僕のせいなんやけど、うん、その辺法律でどっちかのせいしか名乗れないという現行制度やね、
はい、
その辺のことをまず事実を、事実というかどうなってるのかなって川坂さんに教えてほしいなと思うんですよ、はい、よろしくお願いします、
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。それでは選択制夫婦別姓のこれまでと今後というテーマで10項目に分けてお話しさせていただきます。今回は時間の関係上第1項目から第5項目までお話しさせていただきます。まず1、はじめに日本では民法750条により夫婦は同姓とすることが定められています。夫または妻のどちらか一方に決めて夫婦双方が同じ姓にしなければ婚姻届は受理されません。このことは婚姻による同姓共姓制度として世界でも国としては日本だけに見られるものです。氏名は人格権を構成するもので、それを侵害することは憲法上からも問題があります。選択制夫婦別姓制度を求めてこれまで何度も民法改正案が提案されましたが、保守勢力の強い反対にあって国会で審議されるまでには至っていません。また最高裁は平成27年12月16日の大法廷判決で民法750条による同姓規定は合憲であると判決しました。このような状況の中で私たちは今後どのように進めていくかが行くのが良いかを考えていきたいと思います。なお法律上は姓でなく氏が使われるので別姓は正しいのですが、ここでは慣用的に別姓を主として使用することといたします。2、それでは現在の同姓制度が抱える問題について考えてみましょう。1、姓を変えることにはいろいろの苦痛や不利益があります。夫または妻の姓を変えるので不公平ではないかと思われるかもしれませんが、現実には不公平でないかと思われるかもしれませんが、現実には 96.2% の女性が夫の姓に変えているのです。つまり妻が不利益を被っているのです。好きな人の姓になるのだからこんな素晴らしいことはないという声も時々ありますが、それは一時期一部のことに過ぎません。また残りの 3.8% は夫が姓を変えた場合もありますが、大部分は婿養子の場合です。氏名は自分自身ですから自己喪失違和感があります。妻と 夫の間に不平等感もあります。これまで築いてきた社会的実績、信用が途絶えてしまいます。結婚、離婚などプライバシーが暴露されてしまいます。次、2番としまして、生き残る 家意識ですね。現在の憲法は家制度はなくなったのに、同性が家制度を支えています。次のような言葉をよく聞きませんか。入籍、嫁入り、嫁ぎ先、婚家、内孫、外孫、これもおかしなことです。3番目としまして、夫婦同姓は日本の伝統化。源頼朝の妻は北条政子、足利義政の妻は日野富子であることはよく知られています。江戸時代の庶民は名字がないかあっても交渉を禁じられていました。夫婦同姓は明治31年施行の明治民法以来しか歴史がないのです。3番、夫婦の姓をめぐる経過。江戸時代、武士は家代々であったり、主君から賜った氏を名乗ることが許されていました。武家の女性は婚姻しても実家の氏を名乗っていました。しかし、大部分の農民や町民は特別の人を除いて氏はもともとありませんでした。明治3年に太政官布告で平民に氏の使用が許されました。明治8年には太政官布告で氏の使用が義務化されました。戸籍を作って国民を管理するために全員に氏をつけさせました。明治9年、氏は妻の氏は実家の氏を用いる ことが許されます。これはいわゆる夫婦別姓制ですね。で、婦女は結婚してなお蘇生の氏を用いるべきこと、これは太政官指令でございます。明治31年に家族は同じ家の姓を名乗ると定めた明治民法が施行されました。ここから同姓制がスタートしたわけです。昭和22年、法の下の平等などを定めた日本国憲法が施行されました。翌23年には民法が一部改正されましたが、夫婦同姓の規定は残ります。国連は1975年、昭和50年を国際女性年とし、それに続く10年を国連女性の10年として、女性の地位向上を取り組みが始まりました。昭和60年、日本が女性差別撤廃条約を批准しました。このような国際の流れと、国内では社会で働く女性が多数派となり、社会で活躍する女性が増加する中で、性意識が変化してきました。平成8年、法制審議会が選択制夫婦別姓制度などを盛り込んだ民法改正案を答申しましたが、前日のような保守派の抵抗に遭い、法案として国会に提出することはできませんでした。平成15年には国連女性差別撤廃委員会が夫婦同姓など民法の差別的規定を廃止するよう日本に勧告があり、平成21年までに3回勧告をされているのに、日本政府は応じようとしませんでした。それでは4、最高裁大法廷判決についてお話しします。これは平成27年12月16日の最高裁判所大法廷判決のことです。いつまで待っても別姓の法律ができないので、原告たちはしびれを切らして訴訟を起こしました。訴えの内容ですが、婚姻に際して夫婦の一方の氏の変更を強いる民法750条は、憲法13条および24条1項2項により保障されている権利、氏の変更を強制されない自由および婚姻の自由にを侵害しています。また、 民法75条は女性差別撤廃条約16条1項 BG に反することが明白であります。国会は民法750条を改正し、選択制夫婦別姓を設けることが不可欠であるとしました。しかし国はこれを長期にわたって怠ってきました。この立法作為は国家賠償法1条1項の適用上の違法な行為に該当するとします。そして国に対して計600万円の損害賠償の支払いを求めました。しかし一審及び控訴審とも訴えは棄却されました。そこで原告らは最高裁へ上告しました。最高裁平成27年12月16日大法廷判決は次のように述べています。この大法廷判決の要旨ですが、夫婦別姓を定めた民法750条の規定は合憲としました。これは大法廷判決の裁判官は15名なんですけれども、そのうち5名が違憲の判断をしまして、裁判官15人のうち、また裁判官15人のうち女性は3名、その女性3名と男性2名が違憲と判断いたしました。夫婦同姓の制度は社会に定着しており、家族の姓を一つに定めたことには合理性がある。次に要旨3番ですが、妻が改姓することが多く、アイデンティティの喪失感を抱くことなどの不利益があるが、旧姓の通称使用が広まるので一定程度は緩和できるとして、その次にこの種の制度のあり方は国会で論じ判断するものだと言いました。でなお憲法との関係につきましては、憲法13条14条1項24条の関係についてもいずれも問題はないと判断されました。最高裁は夫婦同姓制度の規定民法750条は合憲と判断しました。今後の対応はどうするか考えなければなりません。5番、旧姓の通称使用についてお話しさせていただきます。かつては公務員は通称使用が認められていなかったのですが、1980年代に大学教員が提起したいわゆる関口裁判以降、旧姓を使用する通称使用が認められるようになりました。現在では民間企業でも通称使用を認めているところが多く、労務行政研究所が2004年に行った調査によりますと、調査対象企業260社のうち 45% の企業が仕事上旧姓使用を認めています。
そうですね、はい、はい、
じゃあ続きはね、また次回にやりましょう。
そうですね、
ありがとうございました。
ありがとうございました。また次回よろしくお願いいたします。
はい、かしこまりました。はい。